様、
これからクラスを始めますが、神様は真ん中にいて、私たちに神様の教えを解き明かしてくださるようにと期待しています。今日はコロナの問題をお話ししますが、何よりもコロナの中にあって、病の中にあったり、医療をしておられて大きな犠牲を払っていらっしゃる方々、あるいは自粛生活をしておられて経済的に困難な方々、ご病気で休んでおられる方々、本当に言葉で言うことは簡単ですけど、現実はいろいろな状況の中で苦しみ、また不安を覚えて歩んでいらっしゃる方々がたくさんおられることを思います。その方々にも自分たちにも、これからの日本の社会にも役立つような学びをしてございます。導いてください。あなたが真ん中にいて教えてくださることを期待して、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。 アーメン。
おはようございます。
おはようございます。
それではお手元に、テキストが行っているかと思います。今日はできるだけテキストに沿って、まあ、1時間ちょっとで講義を終えて、皆さんのレスポンスなどを考えたいと思っています。何しろ11ページのテキストは長いので、皆さんに読んでいただいてゆっくりやっていくと、ほとんど半分ぐらいいかないうちに終わっちゃうと思いますので、今日は私がざっと目を通しながらお話しするっていう形にさせていただきたいと思います。いつものクラスでしたら、まあ、3年間ありますので、じっくり考えながらというふうに思っているんですが、今回はですね、コロナのことはとにかく1回で、終わるというふうに、考えて、まあ、どうしてもね、いろんなことがあって続けてっていうことはあり得るとは思いますけれども、そんなふうに思っています。それなので、まあ、質問と言ってもですね、私は質問されるより一生懸命用意したものはものをただできれば分かりやすく話をしたいということ以上のことができないので、言ったことに関して質問していただくことはもちろん大歓迎ですけれども、資料その他、あるいはもっと背景にあることからご質問とかご意見がある場合には、言っていただいて、そして私もお聞きして一緒に考えるという形にしていきたいと思います。今日のクラスに参加していただいてありがとうございます。自粛生活中はステイホームが求められていましたが、そうなるとほとんどの方はテレビに釘付けの生活を送られたのではないかと思います。マスコミ、テレビを見てますと、もう朝も午後も夜もずっとコロナのこと一辺倒とか一色ですよね。まあ、夜はさすがにいろんな娯楽番組があると思いますが、午前中午後の番組はどこかでコロナのことやってまして、おそらく、コロナの専門家誰って言ったらですね、私はテレビをよく見ている人だと思います。私はいろんなことで私の母のことを思い出すんですが、母はですね、一日中テレビを見ているので、世の中のことを本当によく知ってるんですよね。もう大学でいろんな学校を勉強する以上に、いろんなことを知ってまして、私にいろいろ言ってくるので、私はテレビを見ている人は一番博識だなって思います。コロナの問題も同じことは言えるのではないかと思います。で、ただ皆さんとご一緒に考える機会ということでお話しさせていただきます。まず、教会の中でコロナに関してどんなことが言われているのかっていうことを初めに見たいと思います。それでその後で、世の中では、テレビではこう言ってるってことは多い傾向あると思うんですが、本を見ると本はそう当然時間がちょっと前であり、かつ書くことは未来のことを想定して書かないとダメなので、現実的な今日明日のことはテレビで分かりますけれども、もうちょっと奥深くとか先のこととか、 あるいは過去に遡って根本的なことは何かってなると、やっぱり本を読まざるを得ないことになりますので、一般の社会から出ている本、私はクリスチャン、クリスチャンでないということをこの頃は本を読むときほとんど、考えないで読むようにしています、というのはクリスチャンであるというふうに聞いた途端に、あ、きっといい本に違いないとかですね、あ、信仰のことに役立つに違いないとか、なんか先入観でそう思います。クリスチャンじゃない人のは、まあ、この世の本ですからっていう考え方がずっと正直言うとありまして、今日もちょっと書いてきましたが、そういう見方で本を読んだり人の話を聞くのはもうやめようと思っていますので、そういうことで外の本もちゃんと読んでみたいというふうに思います。そして最後に、私たちはどう考えたらいいのかっていうところに帰っていきたいと思います。まずですね、私は連合通信というのが私たちの教科に出ていまして、こういう連合通信というのが、まあ、年に 4,5 回出るんじゃないかと思います。ここにいらっしゃる金本先生や皆さん、本当にいろいろご苦労されておられますが、この連合通信というのは私たちの連合の印刷物ですので、連合が私たちの教会教派が、どれぐらいですねコロナについて問題があるのか、あるいはリーダーの先生方、一般の牧師たちが何を考えているのかっていうのを知るのに、これが一番いいわけですよね。で、ここでですね、やっぱりコロナ特集のような感じがします。それで、例えば、1ページ目を見ますと、この、菅孫元先生という先生が、都市封鎖まで言われている昨今、コロナウイルスの流行をキリスト者はどのように受け止めるべきだろうか。これ、クリスチャンがこのコロナをどう受け止めるべきだろうかって、こう問題を提起して、そしてそのコロナの中に今、韓国に今おられるんだけれども、日本に帰ってくること、その他も留められている、そういう状況をお話してくださっています。クリスチャンがどう受け止めるんだろうかって、これはやっぱり、関心なんですよね。私たちもこの JWTC は基本的にクリスチャンがどう受け止めるのかっていうことでいいんだと思うんです。で、面白いのは、理事長の倉島先生が3ページ見ますと、特別コラム、コロナ禍をどう捉えるということで、特別寄稿を編集部からお願いされたんだと思いますが、してくださって、私たちの連合の現在の理事長ということです。まあ、教会の場合は偉いとか偉くないとか関係ありませんけれども、責任を持って全体を導いてくださる倉島先生がどう考えているかっていうことは、連合の諸教会にとっては、一応大切な問題になります。それで、倉島先生のこれを読んでいくとですね、いろんなことが書かれていて、やっぱりさすがに倉島先生はこう、コロナということをですね、人間の罪の問題とか、イエス様がおっしゃったこととかですね、それから私たちクリスチャンがどう生きるべきかとか、神様の御手のあるいはご計画はどんなところにあるのかっていうような事柄を順々と説いておられます。基本的にこれは聖書が、クリスチャンが、イエス様がどう言っておられるかっていうことを通して、まあ、私たちの連合のクリスチャンにこんなふうに考えましょうということを言ってくださっていると思います。これは内容は極めて興味深く斬新だと思いますところがありますが、まあ、クリスチャンのアプローチとしては当然のことですよね。そしていろんなことがあっても神様を信頼続け、そしてさまざまなことを学びながら信仰をしっかり生活を送っていきましょう。で、まあ、私も牧師であったらそういうメッセージを取り継ぎますし、もし連合の理事の一人であったりしたら、こういうような書き方をすると思います。そして、その後で、この連合通信は、もし大野教会に来ている方は今度ボックスに入れて、 あると思いますので、7ページを見ますと、コロナウイルスとアメリカの教会という記事がありまして、これは宣教師の先生が宣教団アメリカの教会の情報をくださいました。ここにね、写真が載ってるんですけど、クライストと、コロナウイルス&クライスト、ジョン・パイパーという方の本が紹介されています。で、このジョン・パイパーというのは、この連合のアメリカの CW っていう、そのグループの、有名な一人の神学者ですね。その先生が、コロナウイルスとキリストという本をお書きになっているということはですね、今写真に出てますよね。面白いと思います。これ私はもうこれを読んでからすぐに注文したんですが、まだ今、海の上か空の上か分かりませんけれども、まだ手元に届いていませんので、この最初のところに、書いてあることはここに引用されているんですけれども、第一テサロニケ5章9から10節を引用して、ジョン・パイパーは一章を書いているというんですね。で、これは、神は私たちが身怒りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても、眠っていても、主と共に生きるようになるためです。パイパー氏が強調しているのは、私たちが生きていても死んだとしても、神の御手の内で安全なのだという真理です。ですから、どんな人やどんなものにも恐れないで生活すればよいのです。キリストのうちにあるなら、私たちは安全です。そしてですね、これが典型的な、こういう災害とかその他にあると、牧師が語り、神学者も語るメッセージの典型的なものではないかと思います。コロナで、死ぬのが怖いとか、あるいはかかって迷惑をかけちゃいけないとかって思うときに、最終的には、やっぱり我々の恐れ、死への恐れとか、社会の人々に迷惑をかける恐れとかっていうのはありますよね。でも、キリスト教的に見れば自分がキリストにあって不安を持ってるっていうことが問題だ。それイエス様は一緒にいてくださるし、愛の神様だから大丈夫。というふうに言って、メッセージを取り継ぐですね。で、これは間違ってるんじゃなくて、もちろん私もそう信じているし、そういうメッセージを語るべきだと思っていますが、いかにも教会の中でのクリスチャンの論理だということは分かります。一章だけですのでね、何章あるか分かりませんし、その後どういうふうに展開してくれているのか分かりませんので、読んでからお話ししたいと思います。で、最後に演習後期の時にところですね、最後のところでは、木森先生が面白いことを言ってるんですが、演習後期で木森先生はこの最後のところですね、こういうところで出てますが、この地球もウイルスも神が作られた自然です。人間も自然の一部ですが、自然を正しく管理するため作られた神の形なので、共存はあってもやられっぱなしというわけにはいきません。私最初の行がですね、面白いなと思って、この地球もウイルスも神が作られた自然ですと、こう言われると、結構、で、私もまさにこういうことを言ってる、来たんだけれども、こういうふうな考え方って、木森先生しておられるのかな、聖書言ってるのかな、で、ウイルスも神様作った。それは、ある意味で全部そうですよね。ただ、そういうものが、地震だったら神様が起こしたってことは、結構強く言えると思うんですよね。ウイルスっていうのは、果たしてどうなのか。こういうような問題っていうのがありますよね。で、ここで、木森先生がおっしゃってることは間違いっていうんじゃなくて、すごく大切なことを私としては言ってると思うんだけれど、これ読んだ時に、それだとどうなるのかなっていうような問題をいろいろ考えると思います。また考えていただくといいと思います。 で考えるために木森先生は問題を投げかけているっていう側面もあると思います。で新型コロナウイルス感染拡大防止のために教会は今集会数を少なくしオンライン化の取り組みも進んでいます。礼拝と交わりをどう維持していくか、そしてこんな時だからこそ福音の提示が求められているのではないでしょうか。その次、世界を管理するよう作られた人間は罪を犯して自分自身さえ管理できなくなりました。カインもパウロもその点では同じです。しかし福音によってパウロは神の奥義の管理者となり、困難な中でも神の言葉はつながれていませんと断言ができました。確かに緊急事態ですが、諸教会でバプテスマを受けるケースが起こっています。主は素晴らしいと、こういう文章ですね。この辺が私は木森先生の面白いところで、結構木森先生は倉島先生ともちょっとアプローチが違うし、ジョン・パイパーともアプローチが違うし、むしろ寄贈物の管理みたいなところが非常に強く出ていますよね。木森先生、多分私が東京地区の牧師会で話をしていると一番腕を組んで、中澤先生また変なこと言ってるなっていうような冷ややかな目でいつも見られている意識があります。私はそういう目を感じながら、だいたい隣あたりに座ってるもんですから、木森先生また何か言うだろうな、何か言うのももう諦めてというか、そういう感じなんですが、意外と面白いんですよね。反対したり、あるいは違った意見を持っている人ほど影響されるというかね、本当に反対している人は全く我関せずということになると思うんですが、寄贈物会の進学なんかを木森先生はすごく真剣に考えておられると思います。でも人と一緒に同じことを言うのは嫌っていうタイプの先生ですとね、だから絶対人の真似はしないんですよね。それは僕はそういうところがいいところだと思うんです。そういうことがないとやっぱりいろんなこと発展していかないし、またいろんな違う事柄で深まっていかないですよね。そういう木森先生がこんなふうに書いてくださったこと、これは面白く受け止めました。で連合というのはですね、これね4人はお話しましたけれども、それぞれすごく感覚が違うんですよ。で、おそらく本当に右から左までいるというふうに言ってもいいと思います。テーマによって先生は右側になる、テーマによって先生は左側になる、テーマによってですね、かなり違ってくるんですね。すべてのことを右寄り、すべてのことを左寄りっていう人ももちろんいます。でもですね、連合の先生たちっていうのはね、本当に仲良しなんですよ。どこの教会を見ても、どこの教団の先生方を見てもね、それは私たち誇りに思っているし、で違いを大いに認めて、でね、バプテストですので牧師会なんかでも意見が違うとね、もう本当に真正面から反対とかね、なんか言いますよ。だけど、まあ、若い先生方はだんだんおとなしくなってきましたけれど、そんな感じですので、私はこういう社会の問題、あるいは生きることのすべての問題は、実は同じ連合に所属していても意見が違うんです、考え方が違うんです、行動パターンも違うんです。でもね、イエス様を信じており、信仰を持っており、神様を愛している、それからね、お互いの仲間の牧師たちをね、愛して尊敬しているっていう点はですね、全く変わらないんですよ。これ不思議なことだと思います。世代がどんどん今年も若返ってね、もう、30代40代、まあ50はもうお年寄りっていうような感じですけれども、でも、若い先生たちがどんどん活躍していくのをですね、50代の先生、60代の先生、まあ、70代、80代、そういう人たちは全面的にサポートして、教会形成をしているっていうのが連合です。大きな団体ではありませんけれど、まあ、こんなことをこのコロナウイルスを通して、連合を知っていただけたらと思います。で2番目の資料としては、新型コロナ時代に生きるということで、日本福音同盟 JEA という、これは西田さんが 事務局をしておられる日本全体の、福音派の組織、これの神学委員会っていうのがあって、この神学委員会で A4 版のこの資料を皆さんのお手元に、お配りしてありますが、これ昨日から公開されているものですけれども、連合の方にもこれが回ってきました。でここにはタイトルだけ書いてありますので、タイトルだけ読んで、こういうのはですね、タイトル言って、あ、自分が関心がありそうだと思うところを資料でお読みになられたらいいと思います。全部8つをお読みになるっていう方がおられればすごくいいと思いますけれども、例えばコンピューターのことなんか出てくるとですね、私はもういいやと思って飛ばしたりしますよね。で、人間そういう読み方をしていいものなんです。我、教会を信ず、篠原先生ですね。一緒に集まる幸い、愛と善法に励まし合うことこそ、ということで、赤坂先生。聖書、特に旧約聖書における立法の柔軟な運用、千代崎先生。インターネットを用いて礼拝するとは、山田先生。遠隔礼拝、これ、インターネットでしょうかね、における生産。生産式、インターネットだとできないけど、どうしたらいい。これはですね、野引先生と私たちスタッフミーティングで時、生産式どうしたらいいでしょうかっていう、やっぱり、ディスカッションがありました。まあ、今は、私たち2人だけですので、野引先生どういうお考えですかって言ったら、まあ、こう思ってるんだけどって言われたら、あ、いいんじゃないでしょうかって、それで今は終わっちゃうんですけれども、でも、こういう問題ですね。非常に大事なことです。野引先生の場合、インターネットを用いての礼拝の場合、生産式。行ってるのか行ってないかって。ズームで、あるいはインターネットでしてる人は行ってるとも言えます。行ってないとも言えますね。生産の器具は全部置いてあるけれども、それを、この前の日曜日も第一でしたけれども、私、今日は、なんとぶどう酒配られるかなと思って、半分期待し、半分心配してたんですけれども、つい配られることもなく、イエス様の十字架と、恵みを覚えて、生産に預かりましょうっていうふうに言われた。これはですね、バプテストだと言って大丈夫なんですよ。これを言って通じないのはカトリックなんですよ。カトリックは、パンとブドウ酒そのものに預かることが、やっぱり生産に預かることです。難しい神学理の大説とかですね、そういう国ですが、パンがキリストのお体に、そのものがキリストのお体になる、ブドウ酒がキリストの血潮にそのものになるんですよ。ということでね、ブドウ酒をこぼしたら大変なんですよね。残ったブドウ酒は全部カトリックの神父さんが飲まなきゃいけないわけです。だからみんなカトリックの神父さんは酒飲みが多いとかね、そういうような悪口をしておりますけど、とにかくブドウ酒残ったら全部飲むっていうね、大変なことですよね。そういうようなキリストの血をいただくというようなことで、そういう問題があります。感染症とキリスト教会の歴史、これも大変大事なので、キプリアヌスの話がここに出てきますけど、このキプリアヌスの話は感染症、ローマ帝国でだいたい6世紀ぐらいに起こった出来事ですけれども、最も有名な話でですね、まあ、その多くの人が感染症にかかっていくときに、クリスチャンたちがどうやって愛の技を行ったか、だいたいローマ帝国の国民の4分の1が感染症で死んだという出来事だったわけですよね。その時クリスチャンがいかにそういう病に対して、病んでいる人に対して、医療している人に対して、あるいは貧しい人々に対して、愛の技を行ったか。だからこの出来事はですね、よく教会史では、ローマ帝国を支配しているのは、ローマ皇帝ではなくて、キリスト者の愛であった。まあ、特に感染症の時にですね、ローマ皇帝何もできなかった。キリスト者の愛が素晴らしいことをしたっていうことを言われる逸話が、まあ、いろんな感染症の歴史の中で、キリスト教に好意的な本の中には、こういう逸話がちょこちょこと載っています。 クリスチャンの歴史の本を読むと、これがよく出ています。でそういうような問題が書かれていますので、ちょっと頭に入れて、なんか読んでみたらまた面白いと思います。それから AI 技術、30年後見据えて、AI 技術の成熟と境界を構える。AI が成熟していって、30年後、境界でうまく利用できるっていう。この先生はもうコンピューターのプログラマーで牧師になった方ですので、これ、聖書の検索から始まって全部、この先生がやってた、そういう先生です。それから、この中における御言葉の励まし。まあ、ある意味で、これがクリスチャンの教会の中の伝統で、コロナというものに不安を覚え、そして、人との交わりも減って寂しさを覚えるし、本当に共同体として、成り立っていかないとき、神様の御言葉によって私たちは励まされていくことができるんだというテキストですね。そういう流れというもので、言っています。これは日本福音同盟の神学委員会の先生たち。神学委員会っていうのは一応ですね、日本福音同盟では一番頭の切れる人たちの委員の先生たちの集まりということです。大体この先生たちが、普通はね、学問やってるっていうのは最先端行く人たちですけれど、まあ、GA の神学委員会もそういう傾向はあると思います。一番開かれていると言っていいと思います。逆にですね、神学委員会の先生の中には今度は反動するっていう、そういう先生たちもいます。つまり、最先端に行き過ぎることを危険視していくという、そういう先生方の文章もあります。まあ、こういうのは両方あって、非常にいいわけですよね。その次に、3番目に、日本宣教ニュースっていうのがあります。で、これはですね、東京キリスト教学園、千葉にある大学ですね。この大学の中にですね、宣教センターっていうのがあります。で、私はですね、この大学がクリスチャンの大学で日本、世界の宣教情報を集める能力を持っている。これはもう教会には絶対にない能力なんですよね。先生たち、大学の先生たちと学生たちと、それからその背後にたくさんのサポートしている教会がありますので、日本の宣教全体を考えるときに一番情報が集まりやすいし、情報の処理能力、それから洞察力、そういうことが、この宣教センターみたいなところがあると進められるんですね。各大学、日本キリスト教団とかその他の大学が持っていて、大学を持っていることの一つの素晴らしさは、そういうふうな先生たちとチームがすぐに必要に応じて起こされて、そしてリサーチしたり、する。そして論文を書く人たちが現れてくると。いうことでね、そういうことで、さすがにこれはですね、いい情報がいっぱいあります。それで、ここで、2ページのちょうど真ん中へちょっと下に、改革派神学校の吉田隆校長によるウイルス化についての神学的考察という本格的な神学論文が掲載されています。私たち福音派の牧師はともすると、現場で起こっていることに一喜一憂し、右往左往してしまう傾向があります。そんな時、このような本格的な学びを積み重ね、信仰者として売れない歩みをすることが大切でしょう。とこういうふうに、述べておきましたが、改革派の先生っていうのは大体一番、まあ、知識的にレベルが高いというかね、まあ、理屈をこねていく、神学をやっていく。まあ、校長先生です。吉田先生も非常に博識な、また素晴らしい牧師さんでもあり、校長先生でもあります。で、そういう先生の文章、これをお読みいただけるといいと思うんですがですね、やはり宗教改革時代ね、ルターとかカルバンとか、こういう人たちが、いわゆる、感染症に、どの時代に生きても関わっていくわけですけれども、そういう人たちの対応とか何かっていうことを基本にしていく。まあ、改革派の信仰というのは基本的にはウェストミンスターとかそういう流れの信仰告白。1600 1840年代の作られたものが中心になるっていうのがよくわかります。で、まあその辺からいろいろこう議論していくっていうね。だから神学の世界というのはね、基本的にね、300年、500年、プロテスタントだとそこに遡ってっていろいろ話すんですよ。で、中世まで遡っちゃうとカトリックになっちゃうからですね。そうはしないんですけれども。で、そういう神学というのは歴史の勉強に、似ていますね。で、これは重要なことだと思います。歴史を学ぶものはやっぱり大きな間違いを犯さないで済みますので、そういう点で、いいと思います。で、この論文の後ですね、カトリックは、実際コロナ対策どうしたのか、日本のカトリックはどうしたのか、次に日本キリスト教団はどんな風に、コロナ対策で、まあ、教会集会が持てなくなったり、いろいろした時にどうするのかっていうことの結構細かい指示があります。3ページに行くと日本聖公会、その次日本改革派教会、同盟キリスト教団、ナザレン、ホーリネス、アッセンブリー、それからその次の WCC っていうのはですね、世界のキリスト教協議会、エキュメニカルをしている人、世界福音同盟っていうのはですね、日本が日本福音同盟があるんですが、それの元になるのが世界福音同盟。で、プロテスタントはですね、別に、対立しているというわけでもないんだけれども、この世界教会協議 WCC と WEA、日本世界福音同盟と、この2つがどちらかになるんです。プロテスタントの場合ね。で、大体どっちかに所属していく。日本でもですね、NCC といって日本キリスト教団系か、いわゆる日本福音同盟、福音派系かって、教会として2つに、歴史的に言って、神学的にもちょっとしたニュアンスの違いがあって分かれております。で、WCC あるいは NCC と言われる教団系のメインラインの教会は、実は、理性、知性というものを大事にして、キリスト教を受け継いできたわけです。それに対して、福音派と言われる人たちは、聖書を中心に信仰を形成していこうと。で、両方とも聖書を用いてるんですよ。NCC 系だって聖書を用いている。福音派系だって今度は逆に理性を用いているんですが、まあ、比重の問題ですね。どちらかというと理性的なものを優先させるか、どちらかというと聖書そのものを優先させるか。これ面白い現象でですね、NCC の若い先生たちはね、どんどんどんどん聖書が結局大事だよっていうふうになってくるんですよ。だから、まあ、この特に若い30代、40代、牧師先生たちのまた考え、今の若者のセンスを引き継いでるってこともあるし、神学校も実は変わってきてるんですよね。日本キリスト教団には6つの指定神学校があるんですけど、公認神学校があるんですが、その神学校もとっても大きく変わってきています。自己反省が大きいわけですよね。で、この、じゃあ、WEA、JEA、日本福音同盟、そういう方はどうかというと、こちらもですね、大体若い先生たちだけじゃなく、まあだんだん、やっぱりちゃんと我々理性使わないで聖書だけ読んでるって言うけど、聖書だけ読んでる自分たちの理性は、明確に理性中心主義ですよねっていうことに気がついて、そして、この福音派も結局は理性を中心なんだけども、聖書に限って理性的になる。他のものは反理性的になるというね。そういう現象がだんだん分かってきて、要するに、こんな二つに分かれている理由がだんだんなくなってきてるんですよ。でもね、組織っていうのは、存在理由っていうのはただ単に知識とか神学とか、そういうことだけじゃなくてね、いろいろ財産を持ってたり、人事があったり、組織の運動体であったりするので、組織っていうのが、一つになるとか、行動するっていうことは、そんなに、一日として行われないんだけど、私はですね、組織的には分かれていればいいんだと、分かれていていいんだと。だけど、一緒のことを考えたり、一緒に議論したり、一緒にですね、お祈りしたり、一緒に礼拝したり、 一緒に伝道したり、まあ、一緒に社会の問題に関わったりするということで、エキュメニカルというのは、教会一致合同運動というのは、組織体を合同させていくということを考えたら永遠にできません。神学の一致を求めたら永遠にできません。もともとね、組織内だって違ってんだから、違ってる者同士をね、それで一つを求めるなんて土台無理なことなんですよ。そんなことは初めからやめた方がいいって。でも一緒にお祈りできるかってできるんですよ。一緒に宣教ができるかってのはね、できるんですよ。一緒に聖書研究できる方、相模原なんか本当にそういうことできますので、こういうところのですね、グループがコロナに対してどういうふうに、進んでいるのかというのは大いに学んだらいいと思います。さて次にですね、福音派の4ページ、福音派の神学者たちの書物ということですね。これ私はですね、いまだNCC 系の人たちからの WCC 系ですね、こういうコロナに特化したようなそういう本っていうのを出ているかどうか一生懸命探したのですが、見つかりません。で、大体最近ですね、いろんなことの神学を発表するのはほとんどが福音派なんですよね。そういう意味ではかっては勉強するのは、NCC 系、それから勉強全然しないのがこの JEA 系とか WEA 系って言われたんだけども、おそらく本当に勉強している人たちが JEA 系 WEA 系に出てきて、 NCC 系の人たちはね、たくさん勉強している人はいるんですけれども、まあ、それぞれ大学の先生になったりですね、まあ、違う働きについていることが多く、多いんですね。で、実は WCC 系の進学校、大学も若い先生たちでね、福音派の先生たちがどんどん教授になっていくんですよ。私が知っている数人も、福音派のアメリカの進学校を出て、そして全部日本キリスト教団系のね、関西学院とかいろんなところに引き抜かれていっちゃうんですよね。で、また福音派の大学で教えている先生たちもね、だんだん NCC 系の大学に行っていく、入っていく、行きたい、そちらの方が影響力もあるし大きいしね、世界が広いからということで、福音派の優秀な人たちがね、どんどんどんどん NCC 系 WCC 系に入っていく。で、私はこれはすごくいいことだと思っているんです。エゴマの商人脱会した方々はですね、私ほとんど日本キリスト教団の進学校を紹介するんですよね。で、これある時、東京の一番私たちはカウンセリングでドイツに行った先生、どなたか名前今忘れちゃったんですけど、皆さんの中には言うとか変わってますね。とにかくその先生なんかはですね、本当に優秀な人ですけれども、教団の認可進学校行って、あんたどうして、そんなこういう進学校来たんだ、中澤先生が推薦したから、中澤先生っていう牧師はどういう先生だと、福音派であるながら教団の進学校を紹介するなんていうのは、変わった先生だねとかって言われて、実は私はですね、その先生に限らず成田先生でも稲松先生でも全部教団の進学校に行きなさいって言ってるんですよね。なんでかっていうとですね、教団の進学校の先生の方が熱心ではなくていいんですよ。エコブの証人はね、熱心でしょ、そしてね、毎日文字なんですよ。福音派の方に来るとね、くら替えするとね、福音派で熱心になるんですよ。そうするとね、元に戻っちゃうんですよ。でね、NCC 系に行くとですね、もう、まあ、熱心にやるのはやめようっていう風になってね、で、結構バランス取れてですね、NCC 系の中でね、将来を嘱望視して、教団改革なんかを行ってくれと言ってね、僕が言っても誰も聞かないけどね、先生たちが行けばね、そうすれば大きな働きができるから。だから、進学校行きたいって人はね、全部、福音派系の進学校を紹介しないんですよね。で、そうするとですね、大体勉強一生懸命福音派はいいもんだって、こういうふうに勉強してくるのでね、 信仰は福音派、体は NCC ってこうなるんですよね。だからある面で NCC 系の神学者はですね、またいろんなことを言う必要がないんですよ。なんでかっていうとですね、神学でそんなことやらなくたっていいよと思ってるんです。で、NCC 系にはいっぱいお医者さんもいれば、学者もいれば、いろんな人がいますのでね。で、そういう人たちは信徒の中で、感染症の問題なんかプロでやってくれますので、牧師がそんなことに言ったり、神学者がそんなことを言わないで、もう普通の学問をみんな、NCC 系の人たちはやりますのでね。だから、そういう意味で、福音派しか、こういう、神学的な問題は出てこないのかなって。例えば私たちが学んでいる地獄の話なんかでも、NCC 系から言えば地獄なんてっていう話で、本を真面目に書こうとかね、どういう地獄に対する考え方があるかって。いや、万人救済主義でいいんだよって。バルトがそうだったからね。という具合に、NCC 系はね、そういうことは問題にならないんですよね。で、みんなで一致するのはどこで行ったらいいのったらもう簡単なんです。使徒信条でいいんじゃないって。日本キリスト教徒はっきりそう言ってますもんね。だから使徒信条をみんな告白してれば、本当の信仰なんですよって、こう言っているわけだから、福音派しか出てこないって。で、福音派もね、これから出てくると思うんですけど、今すでに一番初めに出たのはですね、今ここにあるんですけれども、ジョン・C・レノックス、Where is God in the Coronavirus World という本ですね。で、これはですね、オックスフォード大学の数学の非常に有名な先生です。おそらく、ノーベル賞、私ノーベル賞もらったのかどうかと思って調べたんだけど、そう、もらったっていうのを書いてる記事はなかったので、よくノーベル賞候補だと言われる。数学の世界っていうのは、またね、ここに桜町さんいらっしゃるけど、面白い世界なんですよね。まあ、そういう方が、これ、キリスト教の弁証論者、キリスト教弁護、擁護者の有名なんですよ。若い時から。C.S. ルイスの流れを組んだ人で。この人がもう、ロンドンのですね、もう、非常事態宣言の真っ只中でもって、この原稿を書いていると。街もロックダウンされているね。で、教会の中でもたくさんの人が住んで、イギリスのことを思い出していただくと分かると思うんですけれども、一時大変でしたよね。そういう真っ只中で本を書いていったんですね。それで、このジョン・レノックスの本は、6章から成り立っていて、不安感に満ちた世界、2章、大聖堂と世界観、3章、惨事を克服するのに無神論は役立つのか、4章、神が愛であるなら、どうしてコロナウイルスが存在するのか、5章、愛の証拠はどこに求めたらいいのか、6章、神が備えられた異常事態にどう対応するのか、という6章からなっているものです。で、これは、そうですね、例えば大聖堂と世界観、最も大切な問題は、これ世界観の問題なんだと。コロナウイルスがどうのこうのとか、不安をどうして感じるかっていうことの背景にあるものは、やっぱりこの世界をどう考えるか、人間をどう考えるか、神をどう考えるか、被造物をどう考えるかということ。この問題っていうのがコロナウイルスの時にとっても大事なんだ。まあ、私で流に言えば被造物管理っていうのは、結局世界観、被造物は良いもので、そこから神から離れた時に勝手なことをやり始めたけど、でも被造物は依然として良いものであり、そして人間は神の形に作られている。神と一緒に治めた方がいいのに、それを自分に勝手にやっちゃった。それが問題なんだ。というようなことを言いながら、私もコロナの問題考えたら、そういう問題ちゃんとしてないと、結局、現象的なことに追われると、不安も拭えないし、また、死の問題も解決してなければ、やっぱり、問題はうまく処理できない、ということになりますよね。そういう意味で、大聖堂、キャセドラルですね。それは、キリスト教のシンボルなわけです。そして、世界観。で、 そういうものをどういうふうに受け止めていくかっていうことがコロナウイルスにとってとっても大事なんだ。それでですね、3章は、無神論役立たないって言ってるんですよ。結局、無神論とキリスト教っていうのを対立させたときに、無神論でコロナウイルスがですね、対応しようとするとどうなるのかって。まあもちろんね、自然発生ですよね、コロナウイルスは。そして、それに勝たなきゃいけない。死を向かってくるものは滅ぼしていかなきゃいけない。でもそんな力が人間にない。どうしたらいい？人論に対しては意味があるけれど、社会の問題に対して本当に何にも役立たないんだっていうのは、この、ジョン・レノックスの常に持っている論理なんですよ。で、これはね、ちょっと馬鹿にして聞くんだけれども、イギリスに限らず、これは本当に真っ当な考えなんですよ。神様がいないって考えるのと、神様がいるって考えるのと、物事どっちがうまくやれるのか、ということですよね。両方ともわかんないんですよ。人間は証明できないんですよ。でね、神様がいるって考えて、この世界を見ると、ああ、ご計画もあるよね、法則もあるよね、何でも、勉強すればそれを発見するんだよね。それはね、神様がいるっていう背景なんですよ。それに対してね、進化だったらね、全部偶然でしょ？だから、法則は、偶然の世界では法則は実はないはずなんですよ。でも、ちゃんと物理学でも、生物学でも、進化の法則でも何でも、全部法則あるでしょ？それが法則があるってことはね、やっぱりご計画者なり、作り主がいるっていうことですよねって、非常に素朴な議論なんだけどね、それは本当にそうなんですよ。で、この、私はですね、この、ジョン・レノックスという人の本をですね、まあ読んだり、YouTube でいっぱい見れますので、皆さんも、ああ、75、6歳のいい親父さんですけれども、ご覧になって顔見ると、もう高校やじゃ、この人の顔見てるだけでもニコニコしたくなるようなですね、円満なお方ですので。で、この人がですね、なんか言うときに、世界的な数学者だから、すごい近、なんて言うでしょうね、影響力があるんですよ。同じことをね、みんな、小学生でも僕言えると思います。中学生だってそう思うと思います。でもなんで力がないのかっていうとね、それは、小学生、中学生、普通の牧師だからなんですよね。もう本当に数学の世界のもう頂点を極めた人たちの、こんな論理が成り立っていくっていうことは、神様がいらっしゃるからですよっていう言葉がね、面白く声に響いてくるんですよね。私は人の理論っていうのはね、理論を信じるよりはその人を信じているんだなってことをいつも感じます。例えば NT ライトが何か言ったときにですね、結構みんな説得力を持ってるんですよね。なんでかな？ NT ライトのね、知性と人柄と、もう神様に対する神学に対するね、姿勢とね、影響力の大きさなんですよ。同じことを私が言ってもですね、その言葉はですね、ほとんど響かないんですよ。なんでかっていうと、言葉の背後にあるものが違うからですね。そういう意味で、ジョン・レノックスという人の、論理っていうのは、これ薄っぺらな本なんですよ。わずか7、80ページのちっちゃな本で、パンフレットのようなもんです。でもね、ここで出てくる、一言一言の文章が、これがね、すぐにイギリス中でも、話題になるんですよ。それは、一つの文章の中に、どれだけの知識が背景にあり、かつ、どれだけの信仰と人格的なもの、影響力のようなものがあるかっていうことに関わりがあります。そういうことで、この本は、おすすめというより、ね、こういうのは誰かがスッと翻訳してくれると、とても役に立つと思います。最後の第6章のところは、私が利用して、今日のメッセージの最後のところでお話しします。もう一つですね、飛ばしました本に、4ページの真ん中に NT ライトの神とパンデミック コロナウイルスとその余波に関するクリスチャンの10項。こういう本をですね、NT ライトがね、さっと出すっていうことが、ここが、NT ライトの人気のあるところなんですよ。神とパンデミックス。ね、やっぱり面白いじゃないですか。で、しかもですね、言うときに、旧約聖書を読むとこうなる。新約聖書を読むとこうなる。そして、現代の問題、こう考えるということをね、結構詳しく書いているんです。でこれはですね、インターネットでもって、このインターネット上では読めるんです。英語ですけど読めるんです。でも、発刊の日がですね、書物は7月7日になってるんですよ。で、私3週間前に注文しているんですけど、未だ来ないんですよね。で、昨日かな、一昨日来たのはですね、6月28日から7月の2日の間に、本が到着する予定ですって来たんですよね。だから2ヶ月待たなくちゃいけない。つまり印刷物はそれだけ遅いわけですよね。で、まあ、もう買っちゃった後なのでですね、このコンピューターで見るのも尺だけれどもと思ってですね、まあ、無料である程度読めるところがありますので、それをずっと読んでいくと、うん、NT ラットらしい議論をしていくんだなっていうことは分かりました。ただ、一部しかそこには乗っかっていませんでしたので、これも、まあ、7月に入って到着したら、JWTC のクラスの中で、こんなこと言ってますっていうことをお話ししたいと思います。ジョン・パイパーの本も同じです。注文したんだけれど、未だ手元に来ていないので、一章はちょこっと紹介されてますけどね。ジョン・パイパーっていう人も会派の、これは、伝統的な立場のね、チャンピオンです。アメリカの、CW にもですね、進学論争っていうのは盛んで、グレゴリー・ボイドっていう人と、ジョン・パイパーっていうのはですね、それこそ犬猿の仲と言われるようですね、進学で犬猿の仲。二人はとっても仲良しなんですよ。そして、すごく面白い二人とも先生なんですけれども、ミネアポリスで5000人の教会を形成しているのがジョン・パイパー。ミネアポリスで、やっぱり5000人の教会を形成しているのがグレゴリー・ボイド。だいたい10年ぐらいで、5000人ぐらいの教会を作っちゃうんですね、こういう人たちは。まあ、有能な人たちで。でそういう先生たちは、神学は、それこそ、改革派から、もうね、オープンセイズムって言って、神様何も決めてないって決める、そういうグレゴリー・ボイドまで、右から左まであるのが、連合のアメリカ版であり、そして二人ともですね、神学やるときはもう本当にケンケンガクガクで、それこそ顔も合わせないんですけども、牧師としてはとってもいい仲間で、団らんはよくしてますよね。問題はね、その先生のもとに、審判の人たちはね、なかなか、相手を受け入れるのは難しいんですけれども。神学の世界って、そんなことがいつもあって、だから楽しいんですよ。神学は永遠の真理を間違いなく届けておりますなんていうね、それはイリュージョン、幻想に過ぎないんですよね。神学はやってるのはみんな生身の、この世界に生きている、葛藤している人たちが、ああでもない、こうでもないと、聖書をもとにしているってのは神学なんです。でも、いろんなことを考えて発言しているっていうのは神学者なんです。で、その違いは、多ければ多いほど、あればあれほどいいんだということですね。私は、私たちの連合も、日本福音同盟も、それから、いわゆるカトリック NCC 系も、こういうことを言えばね、みんな、それはそうだよ、初めから僕たちそう思ってましたと言ってくれると思うので、で、一緒にグループとして合流しなくてもいいと。一緒になんかお祈り会ぐらいできるでしょ。ね、だってね、2月に祈祷会やってるんだもん。それから、なんかね、クリスマスぐらいお祝いできるんじゃない一緒にってね。それから、まあ、なんか勉強会、聖書学校ぐらい、勉強なら一緒にやってもいいんじゃない相模原ではそういう形で、いわゆる教会一致運動っていうのをやってるんですよ。で、それでエキュメニズムはね、何も教団同士が合同しなくたって、この世界でキリストの体になる教会はね、初めからもう別れに別れに来てるんだから、そんなのと合同しようとしないで、一緒に聖書を信じて、 一緒にお祈りしようや、一緒に礼拝しようや、一緒に学ぼうや。それがね、実質的にできていれば神の国がここにあるっていうことなんですよね。ということで、神学者の文章というのを終わって、で、2番目大きな4ページの1番さんが、一般の書物からも多くのことを学び考えなきゃいけないということで、私の失敗は絶対に繰り返さないでほしい。今朝ある方からメールいただいて、ここが感動しましたと言われたので、面白いところ感動してくれたんですが、これちょっと読みます。私は高校1年の時にクリスチャンになりました。高校卒業しすぐに神学校に行き、神学校卒業してすぐにキリスト教の牧師になりました。以来55年間、ずっとキリスト教会の中で人生を過ごしてきました。それは本当に素晴らしい人生でした。失敗ばかりの歩みでした。この歩みそのものを後悔したことはありません。後悔したことは別のところにあります。まあ、牧師になって今日まで働いてきたことには、後悔は本当に一つもない。大野教会で働けてですね、もう本当に幸せで、どっかの教会に行こうとも思いませんし、どっかの教会に行って間に合うとも思いませんしですね、まあ、80歳で定年になってもどこにも行く気はありませんし、まあ、とにかく死ぬまで大野教会で、過ごさせてくださいと思っています。一信徒として牧師以上に働きたいですって、それが困るんだって言われると一番困るんですけども、とにかくですね、私は世間知らずで社会性や常識の乏しい人間であることは牧会の現場で日々感じさせられてきました。私の場合はとにかくこの世は悪と罪に満ちており、神によって裁かれるべきもので何一つ良いものはないと頭から叩き込まれていました。なんか人のせいにしてますが、自分でもそれをね、喜んでやってきたんです。神の言葉である聖書を読んでいれば、すべてのことはわかるはずだと教えられ、本当にそうだと思い込んでしまいました。過去形に書いてありますけど、そのような考えが打ち砕かれ、一般の学問や社会の常識に目を向けるようになるには、その後、多くの時間が必要でした。クリスチャンは一般的に言って、この世界で起こる出来事を真正面から捉えようとしない傾向があるのではないでしょうか。聖書はこの世を過ぎ去っていくものであり、神の国や霊的な世界、信仰の目から見て真面目に取り組むべきものではないと考えやすい。しかも私たちクリスチャンはこの世から選び出されたものであって、この世のものではないと確信している。したがって一般社会の人たちが問題にしている事柄など相手にしない方が良い。ね、大体彼ら世の人なんだから、エルサレムとアテネ、何の関わりあらんや。アテネはね、エルサレムとは違う。何の関わりあらんや。ギリシャはユダヤの世界にあらずみたいなね。そんなことで、キリスト教にとっては、一般常識や学問や、そういうものはね、ダメなんだ。で、もしそういうものを重んじ始めるとですね、我々福音家の中ではどういうことが言われるかっていうと、あなたは聖書の上に一般常識を、人間理性を置いておりますっていう批判を受けるんです。聖書の上にあなたはなんかね、科学を置いてませんか、歴史を置いてませんかっていう非難が福音派の中に来るんです。世の中の人は、そんなの当たり前だよ。聖書は昔の本でしょ。今の常識の方が進んでに決まってますよねって、もう NCC 系に限らず、それはもう当たり前のことなんですよ。でもね、福音派の中では聖書は神の言葉であり、人間の信仰にとって生きるにとって必要なことはすべて聖書に書いてあります。これが信仰告白なんだから。そうなると、コロナが起こっても聖書にどう書いてあるのか、これ探し始めなきゃいけないわけです。で、私もそう思ってね、コロナって調べたんです。なんて調べませんでしたけども、調べようと思ったけど、あ、出てこないよな、コロナはってね。これは思って。でもコロナとは違うけど、なんか似た言葉は出てくるはずだよな、と思って、そうだ、疫病じゃないかと。疫病だったら出てくると思って、こう、拾ってみたら56回ぐらい出てきました。それが、資料集に書いてあります。で、この、疫病が出てくる箇所をよく見てみて、ほぼ全部が、基本的には神様の裁きとして書いている。旧約聖書ですよ。疫病はね、そういう形で出てくる。これはね、地震よりはもっとはっきりしていると思います。聖書、私、東日本大震災が起こった時に、地震が、の時、その時にはですね、 Why God? Why? なぜっていう言葉を使ってるんですよ。今回、コロナの時はですね、Why ってね、書いてる本はないんですよ。Where っていう本を言葉を使ってるんですよ。Where is God in、pandemic とかね。Where? どこに？神どこにいるのって。で、地震の時は、なぜ神は地震を起こしたのって。神がどこにいるかっていうのはね、考えなかったんです。テーマにならなかったんですよ。こんなちっちゃな一つの言葉にね、なんか意味があるのかどうかわかりませんけれども、私は意味があると思ってるんですよね。つまり、あの地震が起こった時は、Why God? なぜこんな不幸なことが起こったんでしょうか。神様、あなた起こしたんでしょう。直接的にそう問うたんですよね。ところが、このコロナパンデミックの問題は、神様一体おられるんだろうか、どこにいるんだろうか、不安ですよね。これは神様に対する、もう質問というようなホワイじゃなくてね、もう不安と迷いの中にある、いや、神様いらっしゃらないような感じがするっていうのが、コロナに直面した時の人間の不安状態、言葉に言えない、言い知れぬ不安なんですよね。いつ自分に起こるかわからない。これが一番大きな問題であったということですね。そんなことです。で、世の中の人の本はもう拾う必要ないんだっていうのは5ページの真ん中。どんな情報であっても何がしかの真実と何がしかの曲げられた部分があるんだと。それを見分けることは自分自身で多くの知識を蓄え、経験と訓練を積み重ね、多くの失敗をして初めて可能になる。クリスチャンはそのようなプロセスをもうバイパスしたいんですよ。で、神とか聖書とか聖霊とか教会の伝統、その他尊敬する人物、牧師、有名人、持ち出してきて、そういうところから議論しちゃうので、問題の本質は見抜けない。大事なことを見落としている。ということになります。で、一旦そういうことを信じるようになると、聖書から何らかの答えを得ると、平気でごまかしたり、弁護したり、行き過ぎたり、いい加減な態度を取るようになる。そして、これ大事なんですが、相手は聖書を信じている味方か、それとも聖書をいい加減に扱う敵か、と振り分けるわけです。で、真実を、現実をありのまま受け取る能力ってのは驚くほど欠落してしまいます。決して頭が悪い人たちじゃないっていうことを知っておいてください。福音派の牧師のね、学歴っていうのはね、本当に今は高いです。ほとんどね、大学を卒業して、そして3年間の進学教育、あるいは5年間の進学教育、博士号を取ってくる人は山ほどいます。だけど、その頭がいいとか悪いという問題じゃなくて、やっぱり物事をね、考えるときの土台になる考え方がね、初めからインプットされているんですよね。それが、言いたいことのですね、5ページの最後のところに、ファクトフルネスっていう言葉が出ていますね。で、これが、皆さんが、もしもこういう問題に関心があったら、お読みいただけたらいいと思うのが、このファクトフルネスという本です。これね、昨年のベストセラーだったんです。で、人間はですね、当のあらかじめ物事を考えるね、今で言うと偏見、バイアスを持ってるっていうわけです。で、その当の思い込みっていうものから解放されて、データなり現実なりをちゃんと見ないと事実はわかりません。とこう言ってる本なんです。こんな熱い本なんですけれども、言ってることはそういうことです。じゃあ、当の、内容って何なのかっていうことですけれども、それはこの資料に書いたかなどうか忘れましたが、いずれにしても、このファクトフルネスっていう本。まあ、おそらく一章読めば、あ、これが延々と続くの、あと9つはいいやぐらいになると思いますけれども、自分がいかにものを先入観で読んでいるか。例えば私で言うと、この世は悪なんですよ。神様いないんですよ。聖霊もないんですよ。クリスチャンも関係ないんですよ。だからこの世の言う人のことは当てにならない。神には背いていることだ。これが私の偏見であるわけですよね。 偏見じゃなくてクリスチャンはそれを信仰というふうに言うわけですよ。そしてそれを見れば、すべてそのメガネ、色メガネからものが見えてくるのは当たり前ですよね。これ皆さんもよく承知している。この本読んだら、まあ、こんなこと私今までずっと知ってまして、そして、利用してきました。あるいは、気をつけてきましたっておっしゃると思います。で、ベストセラーっていう本はね、必ずそうなんです。新しいことを言う本がベストセラーなんじゃなくて、今まで自分がそうだと思っている事柄を、本当にそうだと思える本を書けばベストセラーになる。今まで考えたこともないっていう本を書いたら絶対ベストセラーにならないです。人間はそんな余裕がないんですよ。だから今まで自分が確信していることですね。その確信していることを、ああ、私の確信間違ってないんだ、というふうに、言っている本を書くということが、ポピュラーな作家なりね、学者になる背景必要ですね。牧師だって僕は同じだと思いますよ。牧師だってね、なんか新しい発見をしましょうって思ってるよりは、みんなが本当に恵まれて今の信仰ね、強められましたっていう説教はいい説教ですよね。なんか今日は考えました、 JWTC のクラスに行ったらって言ったらですね、全然喜びも出てこないしね、意味もないし、ね、それよりですね、もっと慰めのメッセージ聞きたい。最後でそれやりますんで、ちょっと我慢してください。で、実はファクト大事なんだと、コロナの問題も大事なんだっていうことですよね。それで、6ページからは本の紹介です。で、これ全部読んだのかというとですね、私は大体ですね、前書きと一章は全て読むことにしてるんです、後書きと。で、それ以上 先に読むかどうかは一章次第なんですよね。で、一章、前書きと一章を読むと大体言いたいことがわかりますよね。私の話と同じですけど。それでですね、全部を読んではいません。ただ最後まで読んだものは半分あります。でもね、紹介したいのはですね、これもインターネットで調べるのは何か見れば、どこにでも書いてある売れ筋の本で、大体私は書評を見て、で、書評でですね、全部五つ星だからって、それは読まなくていいんです。その本は読まなくていいです。むしろですね、結構辛口のものがあると、そうすると、星印が三つとかね、四つとか、二つぐらいとか、一個っていうのは明らかに嫌いな人が書いてるので、これは無視。で、まあ、二、三、四のがね、多いのがですね、これは買って読もうということなんですね。五つのはね、大体ね、切り口は新しいけど言ってることは、面白くないんですよ。新しくないんです。岩田健太郎さんって、これなんで二つ面白かった？これ一個はね、もう新型コロナのウイルスの真実ってね、細かいこと一生懸命言ってた。これ二番目、感染症は実在しないって。あんたね、こっちに書いといて、なんでこっちの本出したのって、本の中でも一生懸命弁明してますけどね。これは物の考え方によるんだって言うんですよ。で、事実、コロナウイルスあるよってこっちで言ってるんです。こっちはそんなの考え方次第でないんだよって言ってるんです。面白いですよね。こういう二つの本を書く人っていうのはね。で、これなんか、やっぱりね、ある意味で病気を自分の学問的な一つの客観化して、こう、エンジョイしてるんですよね。で、もちろん、真面目な学者さんであり、お医者さんでありですね、真剣に取り組んで、船の中に乗り込んでって、一生懸命、手当てしたりした人なんですけれども。だけれども、こういう本の著者の違う側面っていうのをね、こういうから見れる。もう一つ、同じようにコロナウイルスのことをちゃんと勉強しなきゃいけないよっていうのはですね、トム・クイーンっていう人の私たちはこうしてコロナに勝つっていうことで、人類対新型ウイルスっていうのは、これはですね、もうちょっと広い視点から、いろんなことを書いています。で、これがいわゆるコロナウイルスに関する本ですね。それから、次に歴史ですね。感染症の世界史、あるいはパンデミック、人類はパンデミックとどう生き延びたか。それから、これは感染症対人類の世界史。私が一番面白かったのはこれです。池上さんという人のね、本ですけれども。で、これなどは、面白いのは、例えばエジプトのファラオのミイラの中に、 それを DNA をね、やっていくと、要するに今の感染症だったということが証明できるという、この相手はね、あの高校の、ね、世界史の先生ですけれども、それからですね、世界でパンデミックっていう場合にはどういうふうに広がっていったかってこと、これはもうほとんどが地図です。で、今までのこの感染症はどういうふうに広がっていったかってこと、こんなことよく調べられるもんなんだなっていうことが分かりますけれども、これ世界地図なんですね。それで、この時の感染症はこれだけ世界がここの地域でこういうふうにやっていった、ああいうふうにやっていったということを書いてある本なんです。で、他の本は大抵ね、歴史を見ると、いわゆる逸話、この戦争に行ってね、兵士が持ち込んでって、で、それで第一次世界大戦は終わったんだとかね、そんな話はいっぱい出てきます。こういう話はね、どこの本にも書いてあって、楽しく書いてありますので、まあ、一冊二冊読んでみると、暇な時にね、読んでみたらいいと思います。で、役には立ちません。で、その次にですね、大体コロナの起源がね、中国、ね、チャイナ、中国だ、中国だって言ってね、で、ああいう情報っていうのはね、本当にわからないんですよね。中国陰謀説みたいなね、もう、キリスト教の牧師さんがね、なんかそれ、結局中国はコロナウイルスの、この薬をね、開発してそれを売るためにどうのこうのってね、なんか、こんなこと言って大丈夫なのかなっていうような説教ありますけどもね。で、それあると思ってまた確認したらね、1ヶ月だったらもう上げてないんですよね。どこを探しても出てこないので、2ヶ月前にあんなこと言ったけども、取り消したのかなと思いましたけども。まあ、それはともかくとして、私はキリスト教の牧師はそういうことはね、間違っているっていうわけでもないんですよね。だけど、本当に言うことは注意しなきゃいけないことと、それがどういう影響を与えるかっていうことも大事だし、ね、途中で引っ込めなきゃなんなくなってくるようなことは絶対に言っちゃいけない。で、その次にですね、これが2冊が中国で本当にどういうことが起こったかっていうことを詳しく書いている本です。それで、こういう本はですね、まあ、面白い。確かにドキュメンタリーのような感じでね。それで、すが、だからどうなのって言ったよね。中国さんなのか、どれだけ隠していたのかっていうことをね、分かったからっても、中国共産党、今の指導者けしからんっていうことは言えてもね。で、最後に面白い本はですね、新型コロナ19史の意見って言ってですね、コロナをいろんな分野の人がこういうふうに受け止め、こういうことが問題だって。やっぱコロナっていうのは病気の問題よりは社会の問題になりますよね。BC と AC っていう言葉を聞いたことあると思うんですけど、BC は Before Christ、AD は Anno Domini でしたけど、BC と AC って何言ったら、Before Corona、After Corona って言うんだそうです。で、コロナが出てきた前の世界、Before、After ってテレビでよくなんか出るような感じの、そういうプレゼンテーションの仕方ですよね。で、19人のいろんな方々、農業やってる人で言ったり、まあ、町おこしやってたり、いろんなことの人たちが、コロナっていうことをきっかけに、社会はどう変わっていくのかみたいなね、そんなこととかですね、同じようなことで面白いのは感染パンデミックということで、よく現代思想とかね、なんかこういう本っていうのは、特集組みますよね、5月号に、こういうことで。こういう本の、ね、面白いところは、それぞれの専門家が自分の分野で感染症をどういうふうに受け止め、どういうふうに展開していくと考えるかっていうことですね。で、このような本は、まあ、お遊びに過ぎませんけど、私は大事なことは、教会の中での本を読んでると、こういう本っていうのはね、世の中で取ってくださいって言えばいいんだけれども、いりませんっていうスタンスが強くてね。それで、読みもしなければ考えもしないっていうと、そうするとですね、教会はどうやっていつこのお部屋を開放しようかとかね、それから生産式どうしようかとかね、こういう議論で終わっちゃうんだけれども、このコロナで何を私たちは学べるのかっていうことですよね。それで最後の メッセージのところに行きたいと思います。この途中のところは全部今本の紹介ですので、ご覧になっておいてください。それで最後にですね、10ページに飛びます。コロナの禍のあるクリスチャンにということで、まあこれがこの JWTC でも皆さんへのメッセージであり、いわゆる普通のキリスト教の牧師さんが語るところですね。ここを読んで終わりたいと思います。コロナ禍の中にあるクリスチャンに、私はすでにオックスフォード大学のレノックス教授の書物を紹介しました。先ほどの本です。その最後の6章において彼は6つの貴重なアドバイスを与えて書物を閉じています。このアドバイスは牧師が講談の上から聖書に基づいて説いている説教ではありません。超一流の数学者しか到達しえない神学的な奥義を展開しているわけでもありません。パトーカーがけたたましくサイレンを鳴らしながら行き通っている。街はロックダウンされた人通りが全く消え、無人の死の街と化しているロンドンの真っ只中において、多くの友人たちを神の身元に送るという悲しみに打ちひしながれている70代半ばを迎えた一人の人間が、渾身込めて、叫んでいるアドバイスだということです。今コロナ禍から学ぶべきことの第一のことは、クリスチャンはコロナ禍の恐ろしさをよく知り、特に医療従事者たちをはじめとする専門家たちのアドバイスに謙虚になって耳を傾けようということです。私はまず専門家たち、医療者に限らず、それこそ経済、政治家、あらゆる方々の意見を本当にそのまんま素直に聞くこと、ね、言ってることを聞くこと、まあ、嫌いな人もいるでしょうしね、あの人いい加減のこと言ってるのもあるでしょうけども、私はとにかくその人の背景にあるもの、いいものを持っている人の時にはいいものを背景に私は聞くようにしてるんです。でもその人は、あの人どうもごまかすよねって思うような政治家もいっぱいいますよね。でそういう時にはですね、聞いてると嫌になるんですよね。で、何を一生懸命やってくれても素直に取れなくなっちゃうんですよ、私なんかもね。だけどもそれはね、やっぱり自分が貧しい人間になってしまうと思ってるんです。ね、で、賛成してなきゃね、選挙で投票しなきゃいいんだから、どんな人でも投票されちゃってるんだから、だからね、あの人はみんな変だよねって言ってもね、それでもね、あんまりその人が選ばれてくる限りは日本人がおるかといえばおるかだけども、そういう政治家を選んでるんですよ。だから、問題を本当に考えるときには背景にあるものをですね、自分が好きでない人というか賛成しない人の時には顔は後ろに置いて、言われていることを聞くという訓練をしています。でコロナ禍はとにかくお医者さんの話をちゃんと聞くということ。2番目、今コロナから学ぶべき第二のことは、人生は思いがけない災難に出くわす。これ覚悟しない方がいい。ここはね、私はやっぱりクリスト教の牧師があんまり言わないことだと思います。人生は本当に災いがあることを覚悟せよって当たり前なんだよ。で、死ぬのも当たり前なんですよね。で、この先生が言ってることはですね、大体死にゆく人の半分は悲惨な死に方するって言ってるんですよ。クリスチャンでも。本当に安らかに眠るようにっていうのは、やっぱりそういう意味は幸せですよね。だけれども病と戦い、本当に悲惨な状況で死ぬ、クリスチャンでもそうなんだ。そういうことは信仰とかそういうことと関係あるわけではなくて、まあないとは言わないけどもね、とにかく人間はそういうことに対して覚悟をしなさい。ここがね、あんまり普通言われないところで、でイエス様がヨハネ16の33でこれらのことをあなた方に話したのは、一番最後10ページ。あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ったと。こう言ってるんですよね。ここが 大事なところです。第3番目にですね、惨事や苦難を覚悟した上で自分に与えられている人生をできる限り有効に意味あるものとして喜び感謝し楽しみながら生きてください。もう旅行もしてください、スポーツもやってください、ゲームや音楽、読書、おしゃべり、団らん、食べ歩き、何でも許されていることを生きている間にちゃんと味わって生きなさいってこのノックスは言ってるんですよね。大体ここが私のメッセージからなかなか出てこなかったところですね。この世の益はない、教会に奉仕しなきゃいけないとかね、もっと犠牲にして神の国に天に宝を積みましょうと、そう言ってきましたんだけども、それは間違っているわけじゃないんだけれども、本当に神様の国のために、この地上で生きているんだ。この考え方が取れるか取れないかで、この世に対する見方が違ってきているかどうかで、この世は全く変わってきます。私は地獄の問題やっていて、クリスチャンじゃない人が最終的に神様はご愛と祝福、恵みの中にね、入れるはずだ。それははっきり言うことはできないし、神学として断言できるほどではないけれど、神様が全てを回復して全てのことはね、神から発し、神によってなり、神に至るのであるって、ロマ書11章36節読めば読むほど、全部神様から始まり、全部神様がおられて、全部神様が、全うしてくださるんだと考えたら、この地上、本当に考え方変わってきますよね。もう一つね、私は福音派の中で全然おかしいと思っていることの一つはね、私もよく言う、神の国はすでにこの世界に来た。しかし完成してないっていうことを言いますよね。Already but not yet。神の国にはすでに来た。でも完成してない。これジョージ・E・ラッドも言ったし、もちろん NT ・ライトでもみんな言うんです、福音派の人。でもね、私から見ると、神の国がここにすでに来ているっていうのはね、私の心かと教会の中だけなんですよ。キリストがうちに住んでいて聖霊が内住しているだけ。この世界に来てないんですよ。パンデミックの世界に来てない。でもオールレディなんだと、キリストはここにいらっしゃるんだって言ったら、コロナウイルスを作ったかどうかは私はね、わからないけれども、コロナウイルスという問題の中におられる。東日本大震災の中におられる。神が第一原因になるっていうのはまずいと思うんだけれども、神が共におられるっていうのはね、聖書の贖いのストーリーから言えることなんですよ。そういう意味でね、私たちが生かされているオールレディ、神の国オールレディって言ったんなら、本当にオールレディだったらね、オールレディって言いながら天国行くことだけが神の国なんですよ。依然として少なくとも福音派のクリスチャンたちの多くは、だからオールレディって言ったんでしょ。神の国ここにあるって言ったんなら、政治の世界でもね、スポーツの世界でも、経済の世界でも、自然界の世界でも、すべて神様はオールレディ始めてるんですよ。完成してないから。もう涙もない、災いもないとまではいかないけどね。ということを、この4番目では、3番目では覚え、4番目では、キリストの権威を認めていこうっていうことですね。キリストは本当に天においても全て支配しておられるんで、僕らもね、王であり祭司なんですよ。王、支配者であり祭司、取りなし手なんですよ、クリスチャンは。今この地上で。天国行ってからじゃないですよ。そして第5番目は、イエスが語られたのは、隣人を愛しなさい。これはレノックスが言ってることですけれども、キプリアヌス皇帝時代にもクリスチャンは愛の技を行ったように、この世がね、必要としているのは神の愛なんですよ。キリストはこの世に今見えませんけれど、クリスチャンの心の中にいるキリストが、クリスチャンが愛を持って行動するときに神の愛をこの世界は見るんだっていうことなんですよ。この世界はですね、あんたたち滅びていくよ、清くないでしょ、神の裁きがあるよと上から見下すような目で持ってみたならば、キリストはいないんですよ。そこの世界に。神の国は実現していかないんですよね。だから僕らは、やっぱり3番目、4番目、5番目、これみんな、 この世においてコロナというのは生き方を我々は変えさせられているんだ。で、最後に人生の勝利者になるっていうことですね。コロナで一番問題なのは、確かに私たちは自然界に負けてしまう、コロナに負けてしまう、死に負けてしまう。でもすでに死に勝利を取られたイエスであり、この世界を支配しておられるキリストに、目向け、お従いしていこう。これがコロナに、直面している私たちで、その大前提ですね。絶対神様は全てのことの中におられて、見守っておられて、私がコロナに仮にかかっても、教会の中のどなたが仮にかかって、お亡くなりになることが起こったとしても、私は神が私たちの教会にもおられる、私の信仰の中にもおられる。これがキリストが天においても地においても一切の権威を持ってこの世界におられるっていう意味ですよね。その信仰をもう一度私たちが理解し、死を恐れる必要は全くないっていうのもね、本当にその通りなんですよ。ね、いつ死んだって我々クリスチャンはね、そういう意味ではいいんですよ。もう十分に準備ができている。最後はもうね、できれば安らかにお願いしますっていうことはあると。それは私はコロナにおいて、そういうことを学ぶときだっていうことをね、お話しして終わりたいと思います。ちょっと、それでは、お祈りして、あとはフリーでディスカッションしたいと思います。天の神様、ご一緒に学ぶことができて感謝いたします。神様のご臨在が、我ら共にいらっしゃるこの信仰が、礼拝の中はもちろんのことですが、私の家庭の中に、私の職場の中に、私のお友達の中に、趣味の中に、どこにも、キリストが主であることを覚えて、そのことを与えられた使命、それは被造物の管理でしょうから、その管理を徹底して行うことによって、神の国を実現させてくださるようにお願いします。主にお祈りし、期待し、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。